学習規律です。小学校1年生単位で姿勢がすぐに崩れてしまう児童はクラスに4人います。椅子を後ろに引き、机の上に上体を倒し、脱力したような格好にすぐなってしまいます。最初は声をかけても直さなかったのですが、今はペンピタグーと声をかけて2回に1回は直します。しかしすぐに崩れてしまいます。立って音読させたり、お隣さんと話をしたり、活動を取り入れて空白がないようにしていますが、対処療法のような気がします。何か別のアプローチが必要だと思うんですが、思いつきません。アドバイスをお願いいたします。
いや、多分ね、45分間ずっと机に脱力したような格好になってるわけじゃないと思うんですよ。そういう姿勢で体を休めて、また持続力を、集中力を取り戻して、何かの各活動に取り組むとか、話す活動に取り組むとか、子供も変化させてるはずです。だから私は別に姿勢なんて保持しなくていいと思ってます。ピンピタグーって嘘だと思ってます。ピンピタグーが別に苦もなくできる子は言わなくてもやるし、やらない子はやってもやらないし。ていうか、聞きたいんですけどね、私昔から、これはセミナーで言ってるんですけど、指導要領に姿勢を良くさせろってどこに書いてあるんですか？
確かに、あるんかないで
授
す
業
ね。
中に姿勢を良くしなければいけないっていうふうに、どこにルールがあるんですかね？それ先生の主観ですよね、これ。姿勢良くしてないといけないって、ただの思い込みですよね。姿勢を良くするっていう、姿勢を保持することというのが苦痛なことか、一生懸命そこをやらないとできない子たちが一定数いて、その子たちは勉強が入らなくなるんですよ。姿勢を保持することに集中すると。その程度のことは子供を見てればわかるはずなんです。だって私は誰にも教わらずにこういうことを発見してきましたからね、今まで。子供を見てないんだと思うんですよ。その子たちに、国語の授業は国語の力を高めるために指導するんであって、いい姿勢を作るためにするんじゃないですよね。そのあたりがですね、こう、先生自身が思い違いをしている。あるいは自分の主観、自分の理想とする子供たちの姿を作りたいというふうに、ちょっと傲慢になっている感じがしますね。はい。別に姿勢なんてどうでもいいと思いますよ。一生懸命学習に取り組んでいるのであれば。いい姿勢じゃないと取り組めません。嘘です。いい姿勢だってね、ファンタジーに入ってることがいますよ。本当に。一人一人見てみれば。それは作業指示を出して、学習の成果を見てあげないといけない。ね、その根拠はどこにあるんですか？指導要領に姿勢の指導はないってことです。学習規律っていうのは、姿勢ってすぐ出てくるけど、全員が同じ姿勢で45分取り組まなくちゃいけないって、軍隊じゃないんだから。体幹が弱い子とか、ね。いろいろいるわけですよ、目の前には。背筋力が弱いとか、ですね。同じ姿勢でつらいとか。そういう子たちには、学習は優先した方がいいっていうふうに私は思ってますけどね。
そのやる気とか勉強ができるってなっていくと、勝手に姿勢も良くなってるように見えてくるっていうような感じが、なんか。
姿勢がいいかどうかって、まあ、悪いよりいい方がいいんでしょうけどね。姿勢の指導を優先順位高いですかって話ですよ。
そうですね。いやー、多分長谷川先生の授業を見た先生とかっていうのは、姿勢とかって生徒が良くなってると1年から3年生の変容とか見ると思うんですよね。だからそこで姿勢の指導とかじゃないってことですよね。その
い
形。
や、だから学習が好きになってるってことですよ。
こういうことですね。前のめりになる。
熱中してるってことです。寝ながら熱中できませんからね。寝てゲーム始めても面白くなると座るでしょ。ボス戦とかになると。ボス戦をね、寝ながらガノンドロフ倒せないよ。本当
確かに。
に。舐めてんじゃないよってね。
そう
ちゃんと
ですね。前の
座
め
り
り。
直したりするじゃないですか。
正座になったり。
あの感覚、正座はさすがにせんだろうけど。
やっぱり、
そういう、
ちょっと
教師にそういうね、なんていうんだよ、この、なんていうんだよ、広い心というのかな。広いというのは寛容の寛ですよ。この場合で言うね。が必要なんじゃないかなと思いますけど。その子にとって今何が本当に必要なのか、本当にそれは姿勢なのかっていうことをね、じっくり考える。姿勢の指導だけじゃないです。誰か子供に指導するときに、本当にこの子に今これが最優先で必要なのか、この子にとっての最上位目標はそれなのかっていうのを考えながら指導した方がいいかなと思いますね。私も含めて。はい。
なる